皆さんこんにちは。11月25日土曜日午後1時になりました。 NPO 法人カモミール提供、笑顔でいただきます。第20回目のスタートです。パーソナリティの田中貴子です。この番組は移動式子ども食堂カモミールの活動を中心に第4土曜日に放送しています。この番組は FM85.4MHz 東京854久留米ら東久留米のスタジオから生放送でお送りしています。メッセージはメールアドレス 854@東京854.com までお願いします。スマホアプリ FM プラプラでお聞きの方は簡単にメッセージを送る機能がありますのでご活用ください。さてですね、本日も、前回に引き続きまして、小山くんの代打でね、立花みどりさんに来ていただきましたので一緒に番組を進行していきたいと思います。今日も頑張っていこうね。
はい、よろしくお願いします。はい、
ね、なんかちょっと急に今日寒くなってきたような気がするんだけど ね、うん、ねなんか昨日までちょっと暖かかったからね。
昨日はね、うん、ちょっと暑いかな
ってぐらい
暖かかった
ね。
でもなんか思ったより今日明日すごい冷えるって言ってたから、うん、ちょっと心構えをしていたので
そうだよね、
その割には今日は
大丈夫かな、うん、
でもまあ風は
冷たいか、風が結構強かったからね、
気温がね低いですね。
そうなんですよ、うん、で私この間ねちょっと日光行ってきたんですけど、日光も紅葉がまだ減っかなと思ったら寒かったみたいでもう紅葉何もないんですよ。
ね、北の方はじゃあやっぱ早いんですね。
だから今もうね、あの小平あたりも結構紅葉がちょっと綺麗になっているところもあったりしますけど、イチョウがねちょっとすごい綺麗かなと思うんだけど、なんか思ったよりも紅葉の季節が時期がなんか短いような、今年はね、
なんかだんと秋がなくなってきて
る、秋がないんだね、もしかしたらね、いい季節がどんどんなくなってきちゃってるのかなっていう気はしますけれども、でもね、なんか体の調子がやっぱりこの気温差が大きいことによって体調を崩すっていうことがね、あると思いますので、皆さんにはね、あの子ども食堂の、お食事もそうですけど、いろんな食材、旬の食材を食べてもらったりとかしながらね、健康に気をつけていただければなと思っています。
ぜひぜひ。そうだ ね、
なんかさ、好き嫌いしてる場合じゃないかなって思うし、なんか暑い時はやっぱり冷たいもの食べたりとか、寒い時はね、温かいもの食べたりとか、体の調子を考えながらとか、あとお肌の調子も考えながらね。
お肌ね、大事ね、私たち、ね。
大事大事。乾燥しまくっちゃってるからね、もうパッサパサ、パッサパサ、もう肌もね、髪もパッサパサになっちゃって、皆さんちゃんと寝る前はクリーム塗りましょう、みたいなね、コメントもしたくなっちゃうかなって。
髪の毛もね、意外とね、紫外線の影響で。
ね、浴びるから大変だよね。
パサパサになってきちゃって、
ね、
大変だよね。
はい、それではですね、今もちょっと言いましたけどね、最初に旬の野菜情報いきたいと思います。
はい、
食べるのは
今でしょう
のコーナーをお届けします。その後続いてゲストコーナーです。本日はカモミールを当初から支えてくれてる人をお招きしています。その後子ども食堂の支援者紹介、今後のスケジュールなど1時45分まで生放送でお届けします。最後までぜひお付き合いください。それでは早速旬の野菜情報、はい、食べるならもう一回
今でしょう
のコーナーに行きたいと思います。
はい、
今日の旬の野菜は何だと思います？
取り上げる野菜ね、何だろう、今だと
旬の野菜だからね、
白菜とか、
そうだね、あるけど
大根
ね、今日は大根でいきましょう。
なるほど、
ね、はい、今日はね、大根でいこう。大根って何やっても美味しいんですけど、まずは大根の、栄養からちょっと紹介していきますね。大根に含まれる栄養素のうち主なものはビタミン C、 消化酵素、それからイソチオシアネートという3つの栄養素があります。
イソチオ
シアネー ネート聞いたことないよね。
聞いたことない。
これはあのね、イソチオシアネートっていうのは、大根が細胞をこう破壊されるときに発生する栄養素で、大根ってちょっと辛いところあるじゃない？あそこはね、そのね、イソチアシアネートが原因なの。そうなの。なかなかね、これは
大根おろしとか、
ね、大根には、大根にしかないものなんだけど、このね、ビタミン C と、もうとにかくたくさんの野菜に含まれる栄養素がね、あるので、ぜひ食べていただくって、ビタミン C ってたくさんの、もちろんいろんな野菜に含まれてるんだけど、 活性酸素を取り除く抗酸化作用があるから、これも絶対じゃない、私たちが食べなきゃいけない、
はい、うん、はいはい、
でそれと免疫機能との低下を抑えて美肌効果が期待できる栄養素、ね、いつもねビタミン C ね、これ取ってくださいね、
はい、
そしてでんぷんを分解するアミラーゼが大根に含まれている消化酵素が入ってるってさっきちょっと説明しましたよね。で、はいはい、これは食べ物の消化を促進したりとか、うん、胸焼けとか胃もたれを防ぎます、
う
ん、
はい、
で二日酔いの緩和にもなるので今の血栓季節にぴったり。
なるほど。
でさっきのイソチアシアネートっていうのは、はい、さっきも言いましたけどこの辛味成分が原因ということで、
はい、
じゃあ大根をどんな風に食べたら一番いいのかなって思うじゃないですか、
はいはいはい、
やっぱりね細胞を分解して破壊するとその栄養素が増えるってことで、やっぱり大根おろし、
あ、ぴったりな、
ね、で大根おろしって生で食べるじゃない、うん、だから生で食べる方がビタミン C も水溶性のものだから流れないで済むし、だから鍋とかにちょっとほら、漬けだれに入れたりとかするとすごいいいんじゃないかなって思って、はいはい、鍋は今年やっぱ今の季節おすすめだよね。
そうだね、うん、あとうん、大根おろしいっぱい入れたお鍋、うん、なんつんだっけ、
みぞれ鍋ね、
みぞれ鍋、
そうそう、うん、だからみぞれ鍋とかみぞれ汁とかっていうのも、うん、あの水溶性のビタミン C は水に溶けるから、うん、はい、それを汁も全部一緒に飲めば、ね、はいはい、あの栄養素が取れるので、もうおすすめかなって思っています。でやっぱりね、いろんな食べ方、大根ってあって生で食べる方がやっぱり栄養価高くなるんだと思うんだけど、うん、はい、この季節やっぱり寒いから生はねちょっと ね難しい、うん、難しいけど、はい、煮物にしたりとか、
うん、
で大根ってさ、こう長いじゃないですか、
はい、
上の部分、真ん中の部分、はい、下の部分ってあるんだけど、はい、どこが一番辛いか知ってます？
下、
正解、正解です。一番下がね一番辛いんです。だから辛みを求める人は一番下を大根おろしにしてもらえばいいし、一番上が甘いから、甘いところはねサラダにしたりとかするのはやっぱ生で食べるのはすごいいいと思う。
なるほどね、
うん、だからみんなね、いろいろ考えてもらって食べてもらいたいなと思います。で真ん中の部分は煮物にしたりとかね、
うん、お味噌汁に入れたりとか、
そうね、うんうん、それがいいのかなってちょっと思ってるんだけど、うん、皆さんはね、はい、大根でどんな食べ方をしますかっていうね、こと今日の課題です ね、
そうね、はい、ぜひ、おでんも美味しい
よね、おでんも美味しいよね、
ちょっとね大変だけどね、
うん、大変かな、まあ、そしたら買って、
そうね、
お店で、
うん、お店で、ね、
コンビニさんで売ってるんで、
中まで味がしみしみのね、
そうそうそうそう、そういうやついいよね、
美味しいよね。
でもね大根ほら水溶性だから汁、
あ、そっかそっか、
そうそう、
まあでも一緒にね、
うん、まああんまりこだわらないで美味しいもの食べたらいいと思う、うん、美味しいものを食べて、うん、それでみんなでずっと健康でいられれば一番それがいいかなって、
は
い、
そうですね、
うん、思ってるので大根、はい、大根ぜひこの季節食べてください。
はい、
はい、以上で食べるなら今でしょのコーナーでした。
はい、
では次のコーナーに行きたいと思います、
はい
はい、次のコーナー、ゲストコーナーです。ーー、
はい、
うん、本日は活動開始当初からカモミールの活動を支えてくださっているゲストをお招きしました、はい、じゃあゲストの紹介してくれる、ミド、
私ですか、
そうそう、お世話になってるじゃない、
読めるかな、
読んで
小平市社会福祉協議会の北澤和也さんです。
はい、はい、今日は北澤和也くんに来てもらってます。北澤くん、ようこそ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2回目です。
2回目だね、
はい、
なんかでも思ってるよりちょっと緊張してるそうだけど
緊張してなんかドキドキしてきた
少しだけ、う
ん、だんだんだんだん、
ね、今日小山くんいないから
そう、小
山くんいないから、そうだね、小山くん頼りになるからね。そう、私の質問じゃ答えにくいかもしれないしね、質問しながらこれから、進めていきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。それではまず最初ですけど、
はい、
社会福祉協議会って、
はい、
いろんな自治体にあると思うんですけど、
はい、
多分ねみんなね自治体、うん、市役所とか区役所とかと同じようなところなのかなみたいな感覚があると思うんですけど、うんうん、一体社会福祉協議会っていうのはどんな団体なんですか？
はい、社会福祉協議会はですね、
うん、
もう皆さんからやっぱりそういうふうにおっしゃっていただくことが多いんですけども、うん、もう一番最初にお伝えするのはやっぱり私たち民間 の、うん、組織です。
民間なんだ。
民間です、ね、社会福祉法、うん、正式に言うと社会福祉法人、小平市社会福祉協議会という名前なので、法人を持った、民間の組織になります、 民間という立場からその社会福祉、まあ、地域とかいろんな今回のね、あの鴨居さんもそうですけど子ども食堂さんとかをの活動とかを推進する、はい、まあ、応援するという目的でそもそも作られたという、うん、まあ、社会福祉法というのに基づいて作られたような組織でございます。
多分ね、誤解してる人すごい多いと思うよね、
う
ん、
そうですね、
ね、私も多分最初関わるまではそういうふうにやっぱりちょっと思ってたので、うん、そこら辺ちょっと意識をね、うん、みんなちょっと変えてもらえればなと思います、うん、ちなみにですけど、はい、小平市の社会福祉協議会って職員さんはどれぐらいいらっしゃる？
うちの社協はですね、うん、今いろいろ事業も行っていまして、うん、施設を持ったりもしているので、うん、全部で約150人ぐらい。
あ、いっぱいいるね。
多いですね。社協、最初にちょっとごめんなさい、説明するの忘れちゃったんですけど、うん、社協って多分市区町村にすべて一応、はいはい、置いてあるので、うん、どの社協でも、うん、なんとかし、例えば東久留米市社会福祉協議会とかもあるんですけども、うん、結構人数がバラバラなんですね、うん、そのやってる内容とか、うん、事業とかによるんですけど、はい、小平の場合はですね、近隣の、まあ、市区上層に比べて結構多い方かな。
うん、やることが多いってこと？
やること
多い。仕事が多いってこと？仕事？
すごいじゃん。
幅広く。
幅広くね。
おかげさまで。
どんな仕事があるの？
そうですね。うん、主には、まあ、本当に福祉ってさまざまなジャンルがあるんですけども、うん、まあ、ざっくり言ったら高齢者に関することとか、あと、まあ、
う
ん、障害者とか、まあ、障害に福祉に関することもそうですし、うん、まあ、社協というとやっぱりボランティアとか、うん、あと地域活動とか、うん、市民の方の活動とか応援するとか、うん、もう総合的にともうさまざまな相談とかを受けるような仕事っていうのが小平ではありますね。
青空さんとか、はい、太陽さんとかあるじゃないですか、はいはい、あそこも、はい、本家の社会福祉協議会の今福祉会館の中入ってるけど、はいはい、同じような仕事をそれぞれの地域でやってるんですか？
そうですね、青空福祉センターとか太陽福祉センターは障害の、施設なんですけども、
障害の施設なん
だ、はい、で、あそこは小平市さんから、指定管理というかここを管理してということを委託を受けて、
委託されて
ね、運営をしている場所になります。
なるほどね、はい、じゃあちなみにですけど北澤君は今どんな仕事を担当してます？
はい、私はですね、はい、部署としては生活相談支援センターという小平生活相談支援センターと名前の通りですね、まあ、生活に関するさまざまなご相談を受ける場所なんですけども、まあ、なんていうんですかね、まあ、どうするになんかいろいろちょっとお金のことももちろんなんですけど、うん、なんか最近なんか一人で寂しいなとか、うんうん、なんかこんなことできるんだよとかこんなことやりたいなっていうようなご相談とかも含めて、さまざまなお話を聞いた上で、まあ、いろんな機関につないだりとか、うんうん、そんなようなことをやってるのと、私はコミュニティソーシャルワーカーっていうちょっとかっこいい名前なんですけど、
かっこいいな
要は地域に出向いていろんな活動を応援したりとかご相談を乗るっていうのが私の役割なので、うん、まあ、そのきっかけで、まあ、カモミールさんとお付き合いするようになった
お世話になって、そういつもね、社協に行くと、うん、すっごい忙しそうだから、うん、もう一体どこまで何を仕事してるんだろうってやっぱりすごく思ってて、うん、最近ねカモミールのことはあんまり構ってくれないんですよ
確かにちょっとあんまり顔を見かけなくなっちゃうね。
そうそう、前はねよく来てくれたんだけど最近はね、うん、なかなか忙しいようで ね来てくれなくなってますよね、うん、だけど今のお話を聞くと、うん、やっぱり一人で暮らしている人が多くて寂しいとか、うん、何かをしたいとかって人が来るってさっき言ってたけど、うんうん、はい、そういう人が増えてるってことなんですか？
そうですね、やっぱり今はあれですけど、まあ、コロナの時代とかに、
あ、そっか、
うん、やっぱりこう
出れなかった
っていう方もいらっしゃいますし、やはり孤立って孤独っていうのはすごく難しいんですけども、うん、つながりがないっていうところで、うんうん、これ高齢者の方もそうだし若い世代の方も結構いたりとか、うん、まあ、今引きこもりとかいう言葉でまとめてあるんですけども、うんうんうん、そういうふうに、まあ、孤立しがちな方っていうのもいらっしゃったりして、うんうん、結構うちのなんか生活なんかネットとかで、うん、なんか調べたりとかして連絡する方とかも結構いらっしゃったりしますね。
うそういう方をじゃあ例えば、まあ、今引きこもりって言葉がちょっと出たけど、うん、そういう方を外に出すような、はい、促しをするというか、
そうですね、
そういうこともしてる、
まあ、もうご本人のペースに合わせるっていうのが一番なんですけど、うんうん、 そのきっかけの一つで例えば地域の子ども食堂さんとかさまざまな地域福祉の活動っていっぱいあるので、はいはい、そういったところとかを一緒にお手伝いしたりとか、
うん、来てくれてたりするね。そういえばね、茶球さんからね、
はい、そこに一緒についていって、うん、そのきっかけ作り、うん、外に出るきっかけ作りっていうのを応援して。
でも、ね、全然ほらお手伝いしてくれるとすごいやっぱ戦力になってね。
そうそう、ありがとうございます。
名前言っちゃっていいのかな、うん、ね、すごいやっぱり真面目な子がずっとお米を、ね、炊くのができなかった子ができるようになったとか、
は
い、
うんうん、まさしくそうですね。
嬉しくね、あれはね、うん、すごいね、本当に私助かりました。
それまでずっと
孤独で、孤独に
お米担当してたからね。
みんなが楽しそうにやってる中、私は一人で
お米
を一生懸命研いで、
そうで彼が来てくれてね、一緒にやってくれてね、
一緒にやってくれて、
で 彼自身も自分でね、
すごいきっちりしてるから、うん、お水の量とかもこれだけ入れてっつと、もうきっちり入れてくれるから、うん、すごい助かるのね。
そうなんですよね、うん、本当にそういうきっかけがなければ、そういうことをやる機会もなかったですし、うん、経験することもなかったんですけども、うん、皆さんの中に一緒に入れていただいて、
うん、
そ
ういう、ボランティアさんたち優しいんだよね。本当に
みんなね、そうそう、うん、優しいから ね、
やっぱね、いっぱい褒めてくれてたしね。
そうだね、うんうん、
なんか多分
でなんかこう、うん、ちょっとなんか暇そうにしてたりするとすぐ誰かが声かけてくれたりとか ね、
う
ん、
ね、これやって
これやってとかね、
う
ん、
そうですね、そう、本当にそういう温かい環境に、うん、でこうやってやっぱ仕事とかになると、うん、やっぱりいきなりハードルはすごい高くなっちゃうので、そういう地域のつながりの、うん、もう地元の人たちの中に一緒に入れてもらって、うん、こういうことっても自分でできるんだなとか、
自信とか、
自信とか、
居場所とかね、
はい、
うん、でもそうだね、何回か来てるうちに、うん、自分から手が空くと、はい、なんかやることあるって声かけてくれるようになったと思う、う
ん、ただ包丁使えないんだよね。怖いっていう、
それは怖いもん、やっぱ
そうか、
怖いよやっぱり、
得意なこと、ね、苦手なことで、ね、それを知るっていうのもすごい大事ですよね。
そうだね、
はい、本当にお世話になっています。いやいや、もう本当に
社協さんとのね、そうやってつながりを、カモミールさんはすごく、カモミールさん、カモミールはすごくやっぱりあるんですけど、そうそう、その中で、今北澤くんが一番楽しくてやりがいがあるなって思うようなことって何かありますよ、はい、なんかそういった出来事とかありました？まあ、
今のその話に本当に付随するんですけども、はい、結構私たちでいろんな人と接する機会が多いので、うん、それはもうカモミールさんの皆さんもそうですし、うん、地域の皆さんもそうですし、うん、さっき言った利用者さんというかね、ご相談さんの方もいっぱい接するんですけども、なんかちょっとしたきっかけで誰かと誰かがつながる、うん、全然知り得なかった人がつながって、いつの間にかなんかそこで、うん、まあ、仲良くなるっていうのはいいんですけども、うん、なんか新しいことやってたりとか、
いいね、
どちらかと自分が知らないところで、うん、なんかこうやってる時に、うん、それを知った時嬉しいですね。
あ、なるほど、そうかそうか、知らないところでも、うん、そうやってちょっと動いたことによって、はい、新たな、はい、空間というか新たなことができるようになってるっていうことを知った時が一番嬉しい、
う
ん
う
ん、はい、
そうですね、
なるほど、確かにそうだよね、やっぱりこういう子だって思ってた人たちが、ね、なかなかこんなことできるようになったんだって思った時のやっぱり嬉しさっていうのはひとしおだよね、きっとね、
本当に思います、それは、
そうか、でもそういうふうに思えるってことはやっぱり北澤くんが、はい、やっぱこのなんていうの、福祉に対する思いっていうのかな、強かったから多分今のお仕事ついてるんだと思うんだけど、はい、なんでこの福祉の仕事をやっていこうかなって思ったのかな。
なんかもともと僕実は福祉の学校とか行ってるわけではない人間だったので、
うん、あ、そうなの、
がっつり商業、飽きない
で、あ、そうだそうだよね、そうだね、
やってたので、うん、そういうきっかけってあんま少なかったんですけど、うんうん、なんかこうどこかでこう人とのつながりとか、僕は昔吹奏楽やったので、大学時代に、うん、こう人のつながりとか、うん、いろんな外に出ていろんな演奏する機会があったりとかして、うん、そういう場所とかに行くことが多かったので、うん、なんかこういう人とつながっているような仕事がいいなって思って、うん、でもいろんな仕事でも人とつながれるんですけども、うん、まあ、その中で結構やっぱり直にこう話したりとか、いろいろこういろんな人とこう接したりするっていう意味では福祉の仕事っていうのが、まあ、片隅にあって、全然知らない世界だったんですけど飛び込んでみたい、
うん、でも向いてるよね、うん、だって優しいもん、優しい、喋り方も優しいもん、うん、それでね、カモミール来るとね、とにかく食べるんだよ。 そのやっぱ食べるって姿が癒される
ね、癒される癒される、うん、あのね、いっぱいいろんなものをね食べてるね北沢くんを見るのはねちょっとね癒されるんだよね。
それであの田中さんとカモミルさんと出会って3、うん、4年目ぐらいなんですけど、うん、4年前まではもっと15キロぐらい痩せてて、
う
ん、10キロぐらい15も太ったんですよね、
う
ん、
太ったの。
でまた今ちょっと少しこう落としつつあって、
ちょっと筋肉質になってきた気がするけどね。いやい
や、バランスよく、
バランスよくね、
健康が大事。
そうそう、健康大事だけどね、結構好き嫌いがあった中でも、そうそうそう、ね、好き嫌いもだいぶ克服しているんじゃないかなっていう気がしますけど、そんな、あの、よく食べる北沢くんのリクエスト曲をここでお伝えしたいと思いますけれども、はい、いいですか、岡本真代でツモロ
ー。いただいているのは東京854クルメラNPO 法人カモミール提供、笑顔でいただきますを放送しています。
はい、それでは引き続きまして 北沢和也君にお話を伺っていきます。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあね、次はなんですけど、はい、子ども食堂私たち今やってるんですけど、はい、小平もすっごい子ども食堂とか誰でも食堂増えてますけど、はい、で一体これはどんな活動なんですかっていう質問をしたらどんなお答えをしてくれます？
そうですね、あの、うん、これ本当に定義っていうのはすごく難しいというかな、うんうんうん、あれなんですけども、やはりまあ名前の通り子どもたちが安心してそのここに来れて、うんうん、またご飯が食べれて過ごせる場所だよっていうところで、もともとはまあ最初始まったっていう経緯はあります。ね、うん、まあ、家庭的な雰囲気温かさっていうのもあるので、うん、居場所的な要素は確かに強いんですけども、はい、あのコロナ禍の時にやはりその貧困であったりとか孤食と孤立っていうのがものすごい増えたっていうのもあって、ではい、あの改めてこの子ども食の取り組みというのがすごく注目されるようになって、今は本当にあのもうさまざまないろんな団体さんいろんなことを考えていて、居場所としてやっているところもあれば、その一食届けるお弁当形式でやっているところもありますし、うんうん、本当にあの商店お店の方がやっているとか、本当にいろんな形態があるのが子ども食堂の特徴かなと思います。
うん、子ども食堂ってね、最初はもう八百屋さんが、うん、大田区の八百屋さんが始めたのがきっかけなんですよね。
はい、
うん、でその時にその八百屋さんのおかみさんが、うん、その夜ご飯を食べられない子どもがこんなにいるのかっていうのを実感したのがきっかけで、うん、あのスタートしたって言われてますよね。うんうん、でそのこと、その時は多分子ども食堂って名前はなくて、うん、ただそういう子どもたちがいるから助けてあげたいっていう思いで始められたのが最初なんだなって思いを考えると、うん、はい、あの食べられない子たちがいるっていう現実っていうのが、うん、多分その時に初めて目の当たりにしたっていうか、
はい、
日本人って割ともう本当に自分たちのことを中心に考えてるから、うん、自分たちが普通にご飯を食べられてると本当に食べられてない子たちがいるっていうことの想像がなかなかつかないんじゃないかなって思うんですよね。うん、だから現在、全国で、どれぐらい子ども食堂あるって言いましたっけ？
これですね、あの、うん、娘さんという団体がですね、あの、発表したものなんですけども、うん、2023年は2月の13日時点で、うん、全国ですね、7363箇所、
すごい増えたね。
で東京だけでいうと839箇所で全国で一番です。
うん、あ、東京はでもやっぱ人口が多いからね。でちなみにその中で小平市は今いくつあります？
小平市はですね、今現在ですね20箇所
ございます。いや、増えたね、増えたね、小平市もね、
はい、
去年から考えると
4箇所5箇所ぐらい増えて、
そうだ、もうちょっと増えてない。
カモミールさんが初めてやった時は6箇所ぐらいしかなかったので。
そうだよね、そうそうそう、
すごい増えたんだ。
そうなのよ、
コロナ禍ですね。
そうね、
コロナの時にすごく、うん、増えました。
うん、うちも真っ只中の時にねスタートさせてもらいましたけどね会食ができない状況でスタートしましたけど、
はい、
あの今の子ども食堂、小平の子ども食堂とか誰でも食堂とかの特色って、なんか他の地域に比べて違うところってあります？
そうですね、あの本当にいろんな東京都の会議とかいろいろ話を聞いたりとかちょっと出てると、うん、まあ、近隣に比べてこの急増レベルはやっぱ小平はすごいピカイチかなっていうところと、でも ありがたいことに本当に、まあ、鴨見さんの NPO の方とか、あと他にも個人で団体を持っている方とか、あと社会福祉法人とか施設とか保育園とか、うん、いろんな形態の方が、あの子ども食堂、誰でも食堂っていう形でこうやってみたいって思うようになったっていうところで、うん、始まりもきっかけも本当皆さん人それぞれなんですけども、うん、何かこう 今だこそやれないといけないなって思いで皆さんこうやってらっしゃるなって思いがすごく感じられるので、うん、最初の一等のこうご相談を受けた時はものすごくこう嬉しいですありがたいですし、なんとかこう実現したいなっていう思いでちょっと応援させていただいているという感じですね、うん、
ねえ、本当に、うん、スタートしてから、うん、やっぱり何箇所かの代表の方々立ち上げたいっていう方々が、うん、まあ、ちょっとご相談というか、うん、来られたりとかして、うん、でどんな風に立ち上げたんですかみたいなお話を聞かせてくださいっていうこともやっぱりちょっとあって、はい、いくつかの団体さんと、まあ、お話しする機会はあったんですけど、うん、やっぱりそうやっているとね、つながるんだよね、うん、そうすると、その例えばその時のボランティアさん、それぞれの食堂さんのボランティアさんが足んなかったりとかすると、うん、じゃあうちのボランティアさんたちに声をかけてと言ってもらったりとか、うん、なんかね、すごくね、小平のその子ども食堂、うん、誰でも食堂のその輪っていうのがすごく広がりつつあるなって、うん、はい、それはね、でも社協さんがすごい頑張ってくれてるからだなっていうのはね、感謝してますよ。
ありがとうございます。
はい、ね、子ども食堂と今もちょっと言ったんだけど、うん、誰でも食堂っていう、はい、名前で今ちょっとね、子ども食堂だけじゃなくて、うん、はい、誰でも食堂っていう名前でもスタートしているところがあるんですけど、はい、その子ども食堂と誰でも食堂ってどこがどう違うのかっていうのをもし考えるとしたら何だろう。
うん、難しいよね。
そうなんですよ。で、ね、実際言うと子ども食、うん、小平の場合ですね、うん、20団体、20の団体やってらっしゃるんですけど、この人だけですって制限してるところ実はないんですね、
うん、誰でも来ていいよ、
そう、どなたでもどうぞっていう形で、でもこの子ども食堂ってついてることで、やっぱ子どもが、うん、こうたくさん来やすいなっていうところもありますし、うん、逆に地域によっては高齢者の方がやっぱりこう利用者が多いとか、うん、高齢者の方でもここで行く子ども食堂を感じているっていうところがあって、そういったところにもちゃんとこう手を差し伸べたいって思ってる方々に対しては、やっぱり誰でも食堂っていう名称であると聞きやすいっていう意見も地域にはあったりとかして、本当にその立ち上がるときに皆さんがいろいろ考えた中でやった結果かなと思うんですけども、なので前までは小平も子ども食堂連絡会っていう、子ども食堂っていう名目をつけてたんですけども、今は食支援っていう名前に今変わっていて、食支援ネットワークの連絡会ということで、小平のすべての子ども食堂、誰でも食堂さんは入っていただいています、
うん、今ね、マップ作ってくれてるから、
あ、はい、そうなんだ、
ね、それをね、北澤君が担当してて、うん、もうすぐ完成するんだよね。
そうなんです。一個一個ちょっと確認してたので時間かかってるんですけども、すべての団体が載っているマップを今作成しております。
すごいね。確かにね、北澤君が言ったように、うん、私たちもやってると、うん、いろんな方々がいらっしゃるけど、うん、高齢者の方々は、うん、子ども食堂ってなってるから行っていいのかしらっていう思いが聞かれてきてて、ただもう大丈夫ですよっていうことで、いつのどなたでもお越しくださいって、子ども食堂ではあるけれどもお声掛けしていることによって、その方々も続けてね、継続して来てくださるようになったっていうのは現実的にね、やっぱりあることなので、でも誰でも食堂っていうのと子ども食堂っていうのと、そのだから選別は難しいってことだよね。
そうですね、厳密には。
うん、確かに。そうだから私がすごく印象に残っているのは、あるところでやったときに高齢者の方がね、うん、10個ぐらいお弁当買ってってくれたことがあって、うん、その方々がその方がね、こんなどうするんですかってお伺いしたときに、集会室でみんな待ってるんですって。足の弱い高齢者の方とか、うん、ここに来れない高齢者の方の分のお弁当を買って、うん、そこでみんなで会食するんですって言われたときに、うん、あ、こういうふうなお弁当の利用方法もあるんだなって、うん、そこが居場所になってるってをしたら、その子ども食堂っていうことの名前はついてますけど、高齢者の方々もお弁当によって居場所を提供、これで取ってね、居場所を提供できてるんだなって思うと、なんかちょっと嬉しかったなってすごい思った。ね、本当ね、いろんな人いらっしゃいます。じゃあ北澤君に質問です。
はい、
はいはい、多くの子ども食堂、
はい、
誰でも食堂ありますけど、うん、このカモミールの特徴って何だと思いますか？
もう一番、もう僕はものすごい印象に受けてるのは、うん、この移動式っていうことを初めて聞いた時に衝撃だったっていう、う
ん、あら、そんなに、
うん、もう一番最初の頃話した時にその話を聞いて、いろんな地域の公民館を移動してやるっていうのが、うん、なかなか事例がなかったというか当時、はいはい、でこれ他の あんま聞かないんですよね、うん、
ないって言ってたもん
ないですね、うんうん、だからまあ今となっては話、はい、本当に話の中でそれが出るとああうちのカモミールさんですねみたいな感じで話せるのでやりがいいですけども、うん、ここってすごくここよくついたなっていうのは本当にカモミールさんの
私
特徴だなっていう、ね、あと逆境、
ね、コロナ禍だったからね
コロナ禍で逆境に負けないというね、うん、やっぱ名前、うん、花の名前の通りで、
う
ん、
そうそうね、
なんかその話一つ一つがすごい思い出します。
ありがとうございます、うん、確かに私は小学校の給食を作ってた時にいろんな地域をやっぱり回ってね、はい、地域によって、うん、はいはい、いろんな子どもたちがいるっていうのをやっぱり目の当たりにさせてもらったので、うん、でもその地域に行かないないと、うん、そこにないと子供たちが食べられないんだったら、うんうん、行っちゃえばいいじゃんって思ったのがきっかけだったから、うんうん、それはやっぱり学校でいろんな子供たちと出会ったことによって思いついたんかな、うん、みたいな感じですけど ね、
、はい、
それを ね、 ね、特徴として捉えていただいて、うんうん、いいんじゃないかって言ってくれたことありがとうございます。頑張っていきたいと思います、はい、じゃあですね、これからの子供食堂、はい、誰でも食堂に期待していることっていうのは何かあります？
そうですね、なんか本当にもう地域の居場所や地域のもう大切な拠点であるってことはもう本当に分かっと、みんな結構知ってらっしゃったりとか、本当に今名前がものすごく知れているので、うん、本当にいちいちこういろいろ説明することもなくなったんですけども、逆に今度私たちともう今もそうなんですけども、一緒にこういう街づくりを一緒にやっていく仲間としてというか、やっぱりここにうちは小平なので、小平に住んでよかったな、この地域に住んでよかったなっていう人を少しでもこうよかったなと思ってもらえるように一緒になんかこうやってもらう、そういうのを一緒に協力し合う、それがこの後のこの食堂、誰でも食堂さんと一緒に今度、まあ、今もやりながらなんですけども、うん、よりできたらなと、
そう、ね、
全く関係なしではなくて、ね、お互いに一緒にできたらなっていうふうに、
うん、そうね、もうそれにはもう北沢君の力はもう本当に必要だからね、これからもね、カモミールだけじゃなくて、はい、子ども食堂だけじゃなくて、はい、誰でも食堂だけじゃなくて、はい、地域の皆さんのためにこれからもぜひ頑張っていただければと思います、
はいはい、ありがとうございます。
本日のゲストは小平市社会福祉協議会の北沢和也さんでした、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
それではここで一曲お聴きいただきましょう。あいみょんでマリーゴールド。お聴きいただいているのは NPO 法人カモミール提供、笑顔でいただきます。東京854クルメラ東クルメスタジオからお届けしています。はい、さて次はですけれどもね、支援者紹介です、
はい、
足を向けては寝られませんのコーナーです、
はい、
移動子ども食堂カモミールはいろいろな方々に支えられて運営しています。当日のね、長寿サポーター以外にも食材など本当にいろんな方々から寄付とかね、うん、いただいて、はい、日々頑張っているんですけどもね、うん、本当に感謝の気持ちでいっぱいで足を向けては寝られませんということで、このコーナーでは支援していただいた皆さんをご紹介して感謝の気持ちを伝えていきたいと思います、はい、それでは今月の支援者のご紹介をお願いします。
はい、それではご寄付、ごめんなさい、ご寄付いただいた方々を紹介します、うん、ですね、10月はまず 食材ですね、お米はいつもの菅原さん、
はい、ありがとうございます。
美味しいお米ありがとうございます。あとは日だまりの会さんから空心菜、ピーナッツバターかぼちゃ、
はい、ね、美味しい、美味しい
ね、うん、ピーナッツバターかぼちゃあんまりね、うん、最近見るようになった。
そうね、最近はでもね、ちょっと、うん、確かに、多いですけどね、うん、前はなかったね、
うん、知らなかったもん、うん、私、うん、
あ、そっか、
うん、はい、それから、野菜ですね、格安提供で金子農園さん、
はい、いつもありがとうございます。
いつもお世話になってます。あとベンズファームさんから、うん、聖護院大根とラディッシュ、うん、あとは、福島さんのところから小松菜、それからですね、今日もゲストで来ていただいている北沢さんの所属している社協さんから、
はい、
金時豆とクローズいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。あとピザーラさんからはピザ、あとファミマのフードドライブの方からツナ缶や調味料を利用させていただきました。はい。はい、あとはいつも、いただいてます寄付金として私有会さんからいただいております。はい、
ありがとうございます。 はい、ちなみにね、あの、はいはい、ハムのフードドライブの実績10月のは、何キロぐらいでしたっけね。
確か73キロぐらい。
そうね、そうね、73キロ、うん、お米がまだねちょっと多いので、ね、あの量的にはちょっと多くなってるのかなっていう気がします、うん、ね、はい、皆様方のご寄付ご協力ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、以上支援者紹介でした。足を向けては寝られませんのコーナーでした。ありがとうございました、
はい、
さあそれではここでですね、12月の子ども食堂カモミールの日程をお知らせしたいと思います、
はい、
カモミールは第1水曜日と第3水曜日に移動式子ども食堂を開催しています。こちらの方はお弁当形式今まで通りです。12月の開催は12月の6日上水南公民館、12月の20日水曜日中央公民館、12月の20日はねちょっとクリスマス近いので、
ね、
ちょっとイベント考えてるんで、
う
ん、
クリスマスバージョンで、
そうそう、お弁当もそうだけど、はい、12月20日はちょっとね会食もしてもらおうかなってちょっと思ってるのね。
すごいね、初
中央公民館でやるのは初ね、っていう感じになると思うんですけどね、うんうんうんうん、でもあの皆さんでその場で、20日の日はねちょっとすごいよ、ゴージャスケーキとかチキンとかの提供があったりとかするからね、みんな、うん、ぜひお越しいただきたいと思います。
そうですね、
はい、17時30分より提供いたします、はい、大人300円、子どもは無料、高校生まで無料です。先着順で提供させていただきます、お持ち帰りの方は袋エコバッグね持参していただけると助かります。また会食形式のカフェカモミールは毎月第1金曜日に津田公民館で開催しています。次回は12月の1日、もうすぐだね、来週ですね、うん、
これも、ちょっとクリスマスを意識してって感じかな、
しようかな。まだ献立これから考えるんだけどさ、でもちょっとね、あのクリスマスバージョンの会食形式で、はいはい、考えていきたいなと思っています。
ちょっと楽しみですね。
そうですね、こちらもね楽しみにしてください、はい、17時より受付を開始して17時30分より会食のスタートです、
はい、
それでは他の子ども食堂情報もちょっとお伝えしたいと思います、
はい、
ですね、明日なんですけど、うん、11月の26日だね、小川さんが、はい、なんと1周年ということで、小川子ども食堂さん、小川誰でも食堂さんだっけ、はい、で、小川フェスティバルという感じでちょっとイベント形式でやっていくそうなので、うん、はい、できれば皆さんというか必ず皆さんちょっと行ってあげてほしいなって小川さん思ってるので、私もちょっと顔を出そうかなって思っていますので、
はい、
楽しいイベントがいっぱいあるようですので、はい、足をお運びいただければと思います、はい、それから12月の、24日だったかな、はい、笑いさんの情報をいただいてます。笑いさん、ポスターの方には12月22日っていうコメントになってたんですけど、今回は金曜日じゃなくて、なんとクリスマスイブの24日お昼にやるって言ってたかな、お昼に、はいはい、まあ、クリスマスバージョンの、誰でも食堂をするということですので、はい、皆さんふるってご参加いただければと思います、
はい、
それとですね、もう一つ言っておきたいのは、う
ち、笑いさんはどちらで、
鈴木公民館、ごめんね、鈴木公民館です、
はいはい、
それとですね、はい、カモミールの一つ情報で、子ども食堂以外の事業フードパントリー、ね、フードパントリーがね、はいはい、実は私たちのところも12月24日のクリスマスに、ね、
はい、
大沼町1丁目アパート集会室、
集会室
で、開催したいと思います、はい、時間は多分11時ぐらいからスタートすると思いますけど、
はい、
今ねいろんなところでね食品を提供してもらえるように、うん、働きかけ私たちも今頑張ってしています。
そうですね、
はい、今回もお米ももちろんありますけど、うん、お米はちょっと前回よりも少ないかもしれないので、うん、他のもので、ね、フォローできればなと思っていますので、はい、子ども食堂同様フードパントリーの方もぜひお越しいただければなって思っています、うん、ね、
はい、
はい、ぜひぜひお越しください。あ、ここでね、ちょっとね、お手紙、メッセージいただいたのでご紹介したいと思います。こんにちは。やっとライブで聞けました。あさやかちゃんだ。はい、うん。コロナやインフルエンザの流行にて、病院では、羅漢者が増えて、病棟勤務の私はなかなか活動に参加できず、やっと病棟が落ち着いて、少しほっとしてラジオを聞いています。お疲れ様。むすびえさんのオンライン会議に参加して、地域の子ども食堂を検索し、カモミールにたどり着き、社協の北沢さんから お電話をいただいたのがきっかけで、はい、カモミールに参加させていただいたのが懐かしいです。
すごいね、
覚えてる？覚えてます。
覚えてる。
はい、
そうね、今ね息子さんも来てるからね。
うんうん、
また息子と息子の、ただし君だったね。はい、ただし君と参加できればと思います。そうそう、ただし君本当にね、あの
そう
戦力、
戦力ね。
さやかちゃんが。私よりっていうぐらい勢力になる。ね、さやかちゃん、ありがとうね。いつもさやかちゃんも頼りになってるよ。
そうそう。う
ん、待っていますね。うん、はい。12月の、最後のカモミールのお弁当と会食形式、すごいと思い、今から楽しみです。はい、楽しみにしててね、さやかちゃん作るのも大変だけどね、よろしくお願いしますよ。いつもありがとうございます。さやかちゃんからメッセージいただきました。ありがとうございました。はい。以上、子供食堂情報でした。はい。さあ、そろそろ、ね、そろあっという間だったね。
終わりだね。
もうエンディングに近づいてきちゃってるんですけれども、うん、はい、みぞどうでした？2回目の高山くんの代打。
もういい。
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 高山くんもういいって言ってるよ。
もういい。
もういいって言ってるよ。
お願いします。
でもね、なんかね、結構すんなり楽しくやってたような気がするけど、緊張してないでしょ？だってもう。
そんなことないよ。
いや、そんなこと、いや、絶対緊張しないって。だからもう今日はね、北沢君にも来てもらって、
う
ん、もう知ってる仲間っていう感じでね、やらせていただいたので、
う
ん、あのほんわかしたムードで、うん、ちょっとね、あの北沢君から社協の詳しい話を聞けたりとか、うん、はい、いろんなね情報は今日提供できたんじゃないかなって思ってますね。
社協さんのことね、
う
ん、あのみんな知らないこととか結構多いもん ね、 ね、本当に民間だっていうのも私初めて聞いて、はい、びっくりしたの。
最近の赤い羽共同募金とか、
ね、
はい、本当皆さんご協力ありがとうございます。ね、
年末になると、
はい、3月助け合い募金でございますので、
ねね、皆さんご協力よろしくお願いします。さっきね、ちょっと豆情報で聞いたんだけど、うん、社協のスタートってあの渋沢さん、
はい、
渋沢栄一さん、
はい、
はい、うん、が
今度
最初
スタッフに、
お札じゃ
ない、お札に、お札になる、
お札に一万円札になる、ね、ね、あの方がやっぱりきっかけで社協ができたって話をちょっとさっきね、はい、北沢君から聞いたので、はい、いや渋沢栄一さんはやっぱり一万円札になるだけの方だったんだなっていうのを実感しています。ね、その意識を気持ちを大事にこれからもね、社会福祉協議会で頑張っていただければな、北沢君って思っちゃってますけどね。よろしくお願いしますね、
はい、頑張ります、ありがとうございます。
はい、本日もね、ミドと2人で、
そうだね、うん、うん、早く小山くん帰ってきてね。
小山くんね、うん、来月は帰ってきてくれるかな、ちょっと心配だけどね、またお願いします、うん、待ってるよ小山くん、
お願いします。
はい、はい、それでは NPO 法人カモミール提供、笑顔でいただきます。そろそろお別れの時間です。パーソナリティは田中孝子、立花みどり、ディレクターは高橋康史でお送りいたしました。次回の放送は12月23日土曜日午後1時からです。お聞き逃しのないように。さあ皆さん、これからもっともっと寒くなりますね。体調を整えながら、あの寒さ対策しながらですけど、はい、なんか突然暖かくなったりとかね、そんなこともやっぱりするので、あの自分が健康を保っていればそれに対応できる体もできると思いますので、はい、美味しいものを食べて、
はい、
よく寝て、
はい、
よく出すもの出して、
はい、
ね、とにかく健康に毎日お過ごしいただいて、はい、カモミールでまたお会いできればと思います、
はい、
北沢君もね、これからね、はい、風邪ひかないように、
はい、
はい、頑張って遊びに行ってください。
ありがとうございます。ちょっと今風邪ひいてますけどね。
あ、そうなの、
はい、
やっぱね、風邪とかインフルエンザね、うん、
流行ってるからね、
流行ってるからね、
皆さん気をつけていただければと思います。
はい、
そう、
では、
う
ん、本日はこの辺で引き続き東京854クルメラでお楽しみください。皆さん良い週末を。皆さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました
。さようなら。
土曜日と日曜日は聞き逃し再放送をお届けするよ。クルメラ道場でよろしく道場。
You're listening to 85.4 FM Tokyo 854.